身長40センチ、肌が灰色、各手足に3本の指。エアルが話した生命工学テクノロジーのいくつかは、現代において心臓バイパス、クローン、体外受精時、臓器移植、形成外科、遺伝子、染色体などの発展につながっている。イズビーが物質的宇宙を創造した。当初においてイズビーたちの空想や創造の、あるいは発明の相互作用が物質的な宇宙の構造そのものを創造した。宇宙の中の一つ一つの粒子はイズビーによって創造され、存在させられたのである。粒子はイズビーたちの思考から生まれた。最も小さな素粒子から太陽、あるいは複数の銀河ほどもあるマゼラン星雲に至るほど大きなものまで、思考という質量も大きさも存在すらないものから創造された。最も小さな個々の細胞においてさえ、微生物の存在が極めて極小の空間の中で、それぞれ感覚を持ち、その中を通過できるように考案され、調整された。あなたや、そして地球にいるあらゆるイズビーが、この宇宙の創造に参加したのである。地球のイズビーたちは記憶喪失にされている。圧倒的な電気ショックを施され、自分の記憶が消去されるたびに、一から再び学び直さなければならない。こうしたすべての状況にもかかわらず、あなたはあなた自身であり、これからもそうあり続ける。そして心の底では、あなたは自分自身であることを知っており、あなたは未だにあなたの本質そのものである。こうしたことを無視して、他にどうやって天才児を理解するのか。正式な訓練も受けずに3歳児のイズビーがピアノ協奏曲を弾く。もし彼らが何千もの転生においてキーボードの前で限りない時間を過ごした結果、すでに学んだことを単に思い出したのでなければ、こんなことは不可能である。彼らは自分がどうしてそうできるのか、なぜそれを知っているのかは知らないかもしれない。彼らはただ知っているのだ。人間は過去100年間の間で、それ以前の2000年間におけるものよりも多くのテクノロジーを開発した。それは旧帝国により人類の精神的諸問題に与えてきた影響力が衰退したからである。ドメインが旧帝国を滅ぼしたことによるものである。太陽系内の旧帝国宇宙艦隊の破壊とともに、地球では西暦1250年に発明のルネッサンスが始まった。これから先の500年間で地球人類は自治権と独立を取り戻す可能性があるが、それは人類がどの程度まで地球にいるイズビーたちの天才性を集中させ、自らの記憶喪失の問題を解決できるかどうかにかかっている。主戦論者の政治家や破壊的で無責任な科学者に注意しなければならない。この惑星に追放されたイズビーたちが持っている発明的な潜在能力は、犯罪者分子たちによってひどく損なわれている。具体的には政治家、主戦論者と核兵器、化学兵器、病原菌や社会的な混乱などを作り出すとか、大量破壊兵器を開発する無責任な科学者たちのことである。これらのことは地球のあらゆる生命体を永遠に絶滅させる可能性を持っている。1947年現在で過去2年間に地球で使用された比較的小さな爆発ですら、十分な量をもって展開されるならば、地球上のすべての生命を破壊する潜在能力がある。大きな兵器はたった一つの爆発で大気中のすべての酸素を消滅させることができる。根本的に解決されるべき最も根本的な問題は、社会的人道的な問題である。数学的、工学的な天才性を持った頭脳たちも、これらの問題に本気で取り組んだことはない。そのため、科学者たちに、地球あるいは人類の未来を救うことを願ってはならない。地球上における科学は、イズビー本来の創造的なものを完全に無視している。記憶喪失ゆえにだが、その無知は冷静というものの重要性を排除したり、評価を下げた度合いにより破壊的なものであり続ける。このような無知は、旧帝国によって非常に入念に、また強制的に人間に植え付けられてきたものである。何が無知かというと、自らの存在は本来不死で、パワフルで、霊的な自己であり、空間やエネルギー、時間と物質、あるいは他のあらゆる宇宙の構成要素を創造することだ。こういった知覚を無視し続ける限り、人類は忘却と自滅の日まで 地球に展開される牢獄に入ったままであるだろう。地球の物理的な科学は創造の根本的な力を使いこなせるようになることを期待してはいけない。地球の科学の事実は創造の源を含んでいない。存在そのもののほとんど無限に近い過去の体験の記憶を全く含んでいない。創造と存在の本質は不死で霊的な存在である自らの内に見出せる。その本質は顕微鏡や望遠鏡、物理的な宇宙の他の計測によっても見つけることはできない。そういったものでは花の香りや捨てられた恋人が感じる痛みを理解することはできない。ある神の創造的な力と能力について、あなたが知ることのできるもののすべてはあなたという不死の霊的な存在の内側に見つけることができる。どうすれば盲人が他人に光のスペクトルを構成するほとんど無限の解像度を見られるように教えることができるのか。イズビー、不死の霊的生命である意識体の性質を理解することなしに宇宙を理解することなどできない。その発想自体が的を得ていない。宗教が果たしてきた鉄格子の役割、地球において霊、魂、精神、意識に関する研究は思考統制オペレーションによって科学になり、科学は物質という宗教になっている。物質崇拝が本質だ。地球の科学のパラダイム、枠組みは創造されたものが全てであり、創造者は無であるというものだ。そして宗教は創造者こそが全てであり、創造されたものは無であると言っている。このような視点は全ての現象が相互作用する一つの完全なものとして観察する妨げとなっている。創造の源であるイズビーを知らずして創造を研究するのは無駄でしかない。嘘と苦痛、喪失と恐れが生み出す内なる牢獄、旧帝国の牢獄システムの既得権益はあなたが自分自身の霊であり、魂を見つけることを妨げることにある。彼らが恐れていることは、あなたが自分の記憶の中にあなたを牢獄に閉じ込めている奴隷の主人たちを見つけてしまうことにある。文明における本当の天才とは、他のイズビーたちに自らの記憶を回復させ、自己実現と自己決定権を取り戻させるようにするイズビーたちである。あなたが数兆年かけて蓄積した技術の記憶、つまり自分自身の本質を回復する能力には、地球とそこに生きているあらゆる存在の生存がかかっている。ドメインのある士官は任務を継続しながら同時に地球の他の肉体の中に存在し、それをコントロールすることができる。地球で人間として存在するのには、物質的な肉体を身につけるか、あるいは霊を追い出して肉体を乗っ取る。こうしたものの中にニコラ・テスラがいた。ドメインの霊にしてみれば、これは非常に危険で冒険的な取り組みになる。このようなミッションを達成し、ドメインの基地への帰還に成功するためには、非常に有能なイズビーが必要である。また、この捕まっているイズビーの意図は、地球の他のイズビーたちが自分自身を救うことを助けることである。ドメインの関心は地球の破壊を防ぐこと、生物圏、水圏と大気圏の基礎構造を維持するテクノロジーの開発を加速させることである。この目的を達成するために、私の乗ってきた宇宙船を徹底的に検査するならば、幅広いテクノロジーを発見できるだろう。また、様々な科学者に分配すれば、模倣につながるだろう。しかし、宇宙船に使われた金属に関して、一部の機能は、それを複製する天然資源が地球にないため、解読不能である。これらの金属は地球には存在しない。この金属を作り出すための生成法の開発には何十億年もかかった。アメリカはこの情報を隠蔽することにより多大な利益を独占してきた。宇宙船のナビゲーションシステムに関しても、個人的な波長が宇宙船の神経回路網に専用的に同調させられているイズビーが必要である。このイズビーには非常に高いレベルの意思のエネルギーと規律や知性を求められる。しかし地球のイズビーたちにはこの専門技術を持つ能力がない。それは特定の目的のための人工的な体の使用が必要とされていることにある。宇宙船のシステムと構成部品。1、船の壁の内側には各種の極微の配線、あるいはファイバーがあり、それらは 通信や情報の記憶、コンピューターとしての機能と自動ナビゲーションといったものを制御している。2、その同じ配線は可視光以下と可視光以上のスペクトルの探知と視覚化に使われている。3、船の内部に使われている繊維は現時点では地球にあるものよりもはるかに優れており、これは何百何千という用途がある。4、あなた方は光の粒子、あるいは光の波のエネルギーの一形態として創造し、増幅し、集中させるための装置をここに発見するだろう。これ以上は開示できない。これまでの情報ですでに有能なエンジニアが有益なテクノロジーを開発することに自信を持つ。なぜ詳しく述べたかというと、ドメインにとって大きな利益が生まれることを期待しているからである。ここからはちょっと終わりの方になります。マチルダ・オードネル氏は記憶を少し取り戻し、